星の地図を広げて。
星槎国際高等学校富山キャンパスの文化祭第18回星槎祭りが10月31日土曜日に行われました。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためステージ企画はズームをつないで各教室で見られるようにしました。キャンパス内は関係者のみ入場でき、一般の皆さんには富山駅南北自由通路に出したブースや南口駅前広場でのよさこい演舞を楽しんでもらいました。今回は生徒の皆さんに星槎祭りの感想を聞きました。
3年 C 組山下翔生です。
文化祭ではどんな仕事がありましたか？
いろんなイベントの司会とか演技の方で結構回りました。
特にどんなことが心に残ってるでしょうか？
プレゼンですね。自分の思いを図とか絵に伝えれて、それで1位を取ることができたので良かったです。
1位取れたんですね。
はい。
自分でもよくできたなって思いますか？
ちょっとまだ心残りがあるんですけど、作り直す機会はいっぱいあるので、今プレゼンゼミに入ってるんで、そのプレゼンで報告できたらいいなと思います。
じゃあ全体として今回の文化祭いかがでしたでしょうか？
全体としては少し規模が小さくなったけど、みんなが活動できる最大限を生かせたんじゃないかなと思います。
3年岡田天音です。
今の気持ちを聞かせてください。
はい。文化祭までのこの2週間近くが本当に去年やった以上にもごたごたで、あれが足りないこれが足りないって言いながら、まあみんなとなんとか、まあ自分たちで作り上げる、なかなか今までにない新しい形の文化祭ができたかなということがあって非常に満足しております。
生徒会長として全体見ていかがでしたか？
そうですね、正直準備の不備だったりとか、まあ問題がなかったかって言われるとはっきりと断言はできないんですけれども、まあみんな協力しながら、楽しそうに文化祭の一日を過ごしていて、すごく良かったなというふうに思います。
岡田君個人としてはどういった出し物に参加しましたか？
音楽ゼミでの楽器演奏なんですけど、僕いかんせんなかなかベースをちょっと触ってたんですけど、結局ほとんど弾けず、もうアンプつなげて音出さずっていう、ちょっと恥ずかしい状況になっちゃったんですけれども、みんな演奏うまいなっていうふうに思いながらステージ上で聞いてました。
岡田君は無事大学合格されたそうですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。この文化祭のちょうど2日後だったかな、合格発表で、かなり今正直浮かれてるのかなっていうふうにも思ったりするんですけど、そっちでも頑張ろうかなって思ってます。
長森千咲です。
文化祭終えて今の気持ちはいかがでしょうか？
楽しかったです。
どんなところ楽しかったですか？
みんなでコスプレをして売ったりするのが楽しかったです。
何を当日は売りましたか？
焼きそばとフランクフルトを売りました。
焼きそばいい匂いしてた美味しそうだった売れ行きいかがでしたか？
1位でした。
クラスのみんなで頑張ってできたなっていう感じですかね？
そんな感じです。
じゃあ何かこう今後につながるというか、クラスみんなで仲良くなったなみたいなのもありますかね？
はい、結構文化祭の前よりは仲が深まったかなって思います。
3年の桜井です。
文化祭いかがでしたか？
そうですね、楽しかったです。準備とか大変だったんですけど、まあその大変さに見合った楽しさだったかなと思います。
特にどんなところ楽しかったなって思いますか？
そうですね、クラス企画の方でボードゲームをやったんですけど、まあちょっと面白いお客さんがいて、それでずっと笑ってました。
いいね、お客さんもじゃあ楽しく、ね、参加してくださって、
はい、良かったと思います。
クラスの全体としてのそのまとまりみたいなものもできましたかね？
そうですね、ただドリンク部門とボードゲーム部門で分かれてたんで、そこでちょっと若干壁になってるのかなっていうのはあるんですけど、これからその壁をぶち壊せたらいいなと思います。
3年の小林隆二です。
文化祭を終えて今のお気持ちはいかがでしょうか？
疲れました。
どんなところが
一日中走ってたんですで、富山駅とシックをなんか行き来したり、その生徒会の仕事とかよさこいとかあって、まあほとんど休めてなくて、まあそういうことがあって疲れました
特に心に残ったことはどんなことでしょうか。
カラオケで2位に選ばれまして、まあなんか自分的にはもう別にそんな1位2位とか狙ってなくて、本当に気持ちよく歌えたらいいな程度だったんで、まあ、2位に選ばれた時は結構びっくりしましたね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんていう曲を歌いましたか。
レオナっていう人のアニマって曲を歌いました。まあ、自分が一番ハマってる方なので、まあ、その好きだっていう思いを全力で出して歌いました。今回ズームでつないでっていう形だったんですけど、結構気持ちよく歌えた気はします。
はい、2年 C 組の山崎ひどです。
文化祭いかがでしたか。
そうですね、まあ、僕は本当に楽しかったし、本当勉強にもなったし、本当にとても良い経験だったと思ってます。
特にどんなところが勉強になったなって思いますか。
まあ、クラス企画が、ね、謎解きサンプラリーだったんですけど、まあ、ちょっと変更でちょっと謎解きになってしまって、まあ、いろいろバタバタしたんですけど、いや本当勉強になりましたよ。本当失敗せんと学べないんで良かったなと思ってます。
司会も頑張ってましたよね。
あ、ちょっと、うん、この日はちょっと、うん、派手な格好で、普段そんな気使わないんで格好とかにも、でもこの日はちょっと頑張りました
じゃあいい思い出にもなり、なんか今後にもつながっていく感じでしょうか。
そうですね、でもとても、うん、先ほども言った通り良い経験をしたと思っているので、これを機にちょっとまた違う自分を、ね、出せたらなと思ってますよ。はい、
3年の砂子智葉です。
文化祭を終えて感想を聞かせてください。
はい、みんなの楽しんでいる顔が 見れてすごく良かったなと思います。
特に心に残っていることってどんなことですか。
そうですね、3年生の女の子みんなでコスプレをして、それでみんなで写真を撮ったことが心に残っています。
どんな格好をしたんですか。
私は赤ずきんの格好をしました。
よく似合ってた
ありがとうございます
じゃあ実行委員長としてはいかがだったでしょうか。
そうですね、やっぱり生徒のみんなの笑顔を見れたというところはすごく私にとっても大きくって、これからもなんか将来の夢あるんで、からそれもやっぱりお客様の笑顔だとか見れるようなお仕事なので頑張っていきたいなと思いました。
せっかくなので夢も聞かせてもらってもいいでしょうか。
はい、パティシエになることです。
当日はね、美味しいお菓子を持ってきてくれてましたね。
はい、あれは前日くらいにちょっと時間はなかったんですけど急いでみんなに喜んでもらえるといいなと思って作ってきました。パンプキンタルトです。
美味しかったです。ごちそうさまでした。
ありがとうございます。
すごくこう良かったですね、文化祭。
はい、みんなすごく楽しんでくれて、私もなんかちょっと怪我してなかなか準備に参加はできなかったんですけど、みんなの協力があったからここまでできたんだなと思ってます。
星の地図を広げて。
後半は3年 C 組山下翔世くんが制作した株がテーマの特別番組をお送りします。
レッツ株番。
株について聞いていきたいので、この二方に聞いていきたいと思います。佐々木先生です。社会の先生です。どうぞ。
佐々木です。お願いします。
はい、癖が強いですね。はい、お二人目は飯田先生です。よろしくお願いします。
はい、飯田です。よろしくお願いします。
はい、質問をしていきたいと思います。一つ目、株とは何ですか、教えてください。佐々木先生。
はい、株は今の動物の森っていうゲームで結構分かりやすく子どもたちも勉強できるようになってるんですけど、まあ、例えば、山下くんが、YouTuber になりたい、会社を作りたいってなった時に、 自分一人だとちょっとお金が足りないので、山下くんなら YouTuber で活躍しそうだなっていう人を10人ぐらい集めて、ちょっとずつお金を出してもらうんですよ。で、山下くんが儲かったら、その儲かった分をお金を出してくれた人にまた返していくんですよ。そしたらもっとお金を出そうという人がたくさん集まって、でもっと会社を大きくしたりすることができるかもしれない。でその時に山下くんは株券っていうのを出して、誰がいくら買ってくれたか、ね、分かんないじゃないですか。そういう証拠になる株というものを出して、で例えば1万円出してくれた人には2000円お礼をしますとか、2万円出してくれた人にはもっとお礼をしますとかっていう、まあ、簡単に言うとこういう仕組みですね。
はい、ありがとうございます。2つ目の質問いきます。株主になるとどうなるのですか。飯田先生どうぞ。
はい、まずその会社の株主になるですよね。株主、そして、まあ、株券っていうのがあって、その例えば、それが1000円だったとしましょう。でその会社が業績が上がっていったりとか人気が出てくると、それがですね上がっていくと、どんどん値段がね、ただ1000円で買ったものが2000円だったり3000円になったりとか言って、で3000円ぐらいになった時に売るじゃないですか。1000円で買ったのが3000円、そしたらいくら儲かります。そう、2000円、1000円で投資したのが2000円になって倍、3倍になって帰ってくると思って、そういうなんて言いますか、もうびっくりですよね。こう倍々になって帰ってくるっていう、お金が増えるっていうのが、そうすごくいいところじゃないですか。でさらに最近株主優待券っていう、優待っていう言葉がついてるんですけど、株買ってくれた人には副賞みたいなサービスつきますよみたいなあって、例えばビールの会社の株券と買うとギフトが送られてくるんですよ、ビールが。しかも非売品のやつね、はあ、そういうおまけがついてくると。基本的に僕は株はそういうなんていうか、もうウキウキワクワクのものというふうに捉えてますね。はい、
ありがとうございます。佐々木先生に、2つ目の質問です、株はどのように買うんですか、教えてください。
はい、いろいろ方法あるんですけど、まあ、誰でもすぐに家でも買えるのはインターネットで株を買うということができます。でそれはインターネットの中でその株を買うというページがあるので、そこに入っていって株を買うことができますが、その初心者がいきなりやるとどんな株を買えばいいのかとかちょっと分かんないですよね。なので世の中には証券会社っていうところがあります。富山市にもあります。そういうところに行って窓口に行って相談すると、株はこういうふうに買うのがいいですよっていう、こうちゃんと説明してくれる人がいるんですね。なので最初はそういうところで説明を受けて、で株の買い方っていうのを勉強していくのが一番いいかなと思います。
はい、ありがとうございます。お二方に聞きます。先生の体験談です、どうぞ。
僕は今いくつ、2つだけ買ってるかな、持ってるんですけど、一つ銘柄で言うとソーニー分かります。
これ持ってますね、ヘッドホン
ね、まあプレイステーションとかだったりね、そういう最初の初めてのなんていうか、そういうウォークマンっていう世界的にも売れたやつね、とか他にはまあ最近金融とかいろんなこともやっとるんですけど、ソニー買ったんですよ、もう5年前ぐらいに。でもその時のソニーってめっちゃ不人気っていうか、なんかああ最近のソニーパッとしねえよなみたいな雰囲気が流れとったんですよ、空気的にね。でやっぱ株価もそこそこ下がっとったんですよ。で僕その時になんかセミナーかなんか講演会でソニーの社長のなんか話をなんか聞く機会があって、この人なかなか先を見てすごいなぁと、ちょっとソニーこれが全然挽回できんじゃねって気がして、 まあ、買ったんすよ。思ったらこのコロナ禍でもありながら倍以上になってます。
あ、僕の体験だ。
はい、
ですよね。やっぱりね、株が詳しい先輩っていうのがいるんですよ。こう大学とかで知り合ったりする先輩なんですけど、まあ、自分の場合はその先輩がいて、でその先輩にこういろいろアドバイスをしてもらって、うん、でどんな株がいいかなっていうのを本当に詳しい人に聞いてやっていくと、なかなかね失敗しないっていうのが、まあ、体験談かなと。株は損することもあるんですよ。せっかく買ったのにもう価値がなくなってしまう。それはピエンじゃないですか。ピエンにならないように、まあ、キュンですっていう先輩見つけて、ピエンにならないように、キュンですの先輩に相談するのがいいと思いますね。
はい、僕にはそういう、先輩で買っとる人が周り中に そんなにいなくて、でも買って自分でもそういうこういう活動みたいな感じで見つけていったらいい先輩が見つかるんかなと思いました。続きまして、佐々木先生、この株を買う上で気をつけなければいけないことを教えてください。
はい、ピエンにならないことですね。ピエンっていうのはその悲しいっていう意味なみたいなんですけど、結局ね、アメリカですごく株で大儲けをしたウォーレン・バフェットっていう有名な人がいるんですよ。でその人は3つのことを気をつけなさいって言ってて、で一つはまずすごい儲かってる会社でもすごい借金してる会社があるから、それをまず確認した方がいいと。もう儲かったとしても借金がたくさんあったらその借金返すだけで終わってしまうかもしれないから、まずそれ一つ目ですね。であと自分が何やってるかわからない会社の株は絶対買ってはいけませんって言ってますね。例えばコカ・コーラって言ったら何作ってるかわかるよね。コカ・コーラ作ってるんですよね。マクドナルドはハンバーガー作ってるんですね。でそういう株じゃないと自分が理解できないから結局分かんないっていうところになってしまう。それは大事なことです。で、もう一つが会社には社長さんっていうのがいるんですけど、その社長さんがちゃんとどんな人か確認してから買わないとダメです。ほら今詐欺とかでもよくあるよね。なんかすごい儲かってても悪いことして儲けてる会社とかもじゃないですか。そのウォーレンさんが言うには それはもう会ったりホームページでなんかこう見たりすると大体もう雰囲気で分かると。なので、そのちゃんとどんな人がやってる会社なんかをね、見るっていうのも大事ですよって、言ってました。そしてウォーレンさんは今8兆円だったかな株で、儲けているということですね。でもコロナのせいで何兆円か損したっていうのをこのニュースでやってました。まあそんなところですね。はい、
はい、コロナで変動で自分が何か損したとか教えてください。
なるほど、損した話。確かにこう持ってる株も、まあ、3月4月は結構減りました。減ったけど今は日経平均が2万3000なんですけど、結構戻ったとかそれ以上に少し上がってるぐらいにもう元に戻っちゃってますね。もしかしたらその時に慌てて、あ、やべえ、下がった下がったってすぐ手放した人は損したかもしれないね。うん、僕は大丈夫です。
世界的に病気とかなんか広まった時に株を買った方がいいですか？
株をどのタイミングで買うかっていうのはやっぱりニュースとかをちゃんと見てないと分かんないと思いますね。コロナの中でも株価がどんどんどんどん上がっていってる会社っていうのもあるんですよ。例えば富山でいうとアビガンっていう、ね、薬を作った会社、富士フィルム富山化学さんとかの株とかは実際こう最近ちょこちょこ見てるとだんだんやっぱり上がっていってるし、 ウェルシア富士とかね、こうマスクとかを、ね、あの販売してて、そういうドラッグストア関係とかの株もやっぱり上がってるんですよ。今度あの新しいゲーム機出るじゃないですか、 PS5 プレイステーション5、うん、とかが分かると、あの、うん、じゃ あこれからその販売してるソニーの株上がるんじゃないかなみたいな、まあそんな感じで世の中のことをね見ていくってことは大事だと思いますね。はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の星の地図を広げてはいかがでしたか。途中お送りした曲は小林くんがカラオケ大会で歌った曲、レオナでアニマでした。前半は星座祭りの感想、そして後半は山下くんが制作した特別番組をお送りしました。星座国際高等学校富山キャンパスは、高校に通っていて転校を考えている方、高校を辞めてしまったけど高卒資格を取りたい方など、いつでも入学可能です。詳しくは星座国際高等学校富山キャンパス、電話 076-471-7472 076-471-7472 番までお気軽にお問い合わせください。次回の放送もどうぞお楽しみに。